新しい出会いを引き寄せる30の法則。その1、出会いは待つものではなく作りに行くもの。出会いは待っていませんか。確かに自分の周りに出会いもあります。友人の行為で紹介に恵まれることもあるでしょう。たまたま出席したパーティーで素敵な出会いに恵まれることもあるでしょう。友人の声をかけられたことがきっかけで知り合いになり仲良くなることもあるでしょう。確かに待っているだけで出会いを得ているものではありません。しかし、待つ姿勢はよくありません。待つ姿勢は消極的な方です。自然の流れに身を任せるだけでは、いい出会いができない。出会いによって、社会の姿勢が雑に働くことはありません。消極的な姿勢では、自らの意思で出会いをコントロールできません。いつどんな出会いがあるかもわかりません。運が出せば出会いになります。運になっていると、いい出会いに恵まれる可能性は、ありなくゼロに近づきます。もし消極的な姿勢で出会いに恵まれたら、単なるラッキーと考えてください。たまたま運が良かったということです。自然の流れに身を任せるだけでは、いい出会いができないのです。出会いは待つものではなく、次に行くもの。出会いに対する考え方を改めましょう。出会いは待つものではありません。自ら次に行くものです。出会いは自分で作っていくことが可能です。出会いから人が集まる場に行くことです。飲み会、交流会、同窓会、合コン、パーティー。出会いの場に行くか、嫌でも誰かと出会います。気になる人が嫌な声をかけましょう。声をかけてもらうのは待つのはよくありません。勇気を出して声をかければ接点なのでコミュニケーションが始まります。相手が一緒に会いに行きましょう。遠い距離であっても本気になら会いに行けるはずです。遠くから会いに行った方が相手の熱意が伝わっていい出会いが展開しやすくなります。出会いからふさわしいアクションを起こすことです。時には自分を奮い立たせることも必要です。勇気がないなら出会いは待つものではなく次に行くものと自分に言い聞かせ奮い立たせてください。じっとしているのが新しくなり今すぐ出会いに行きたくなるはずです。これが自分で前を切り開くということです。積極的なことが素晴らしい出会いを引き寄せ。出会いは尽くせなんてもないことです。自動的な姿勢は何の役にも立ちません。出会いを待っているうちに年齢を重ね人生が終わってしまいます。出会いのチャンスを失ってからもっと積極的になるべきだと後悔してもあなたは新しく生まれ変わります。心を磨いてください。出会いを待つのは卒業です。今日また出会いに行く癖をつけましょう。積極的なことが素晴らしい出会いを引き寄せます。出会いは待つものではなく次に行くものです。出会いは待つものではなく次に行くものと考える。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その2、知らない人の挨拶をするだけで新しい出会いが生まれる。出会いを抜きっかけは難しいようで実は簡単です。知らない人の挨拶をするだけでいいのです。あなたの一度には面識があるか話したことはないという人がいるでしょう。毎日いろいろなことがあったり、接したりするものをきちんと話をする関係は一部ではないでしょうか。ここに出会いのチャンスがあります。少しでも面識があれば挨拶しよう。少しでも面識があれば挨拶しましょう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。日常の基本的な挨拶でいいのです。挨拶は相手を歓迎するサインです。あなたの敵ではありません。あなたを受け入れています。お互いに対応しましょうというサインです。また、一言の挨拶で雰囲気が和らぎます。話しやすくなったり、接しやすくなったりします。変な人だと思われる心配はない。知らない人に挨拶をすると変な人だと思われないか。不安もあるかもしれませんが、考えすぎです。そもそも挨拶は人使いにおけるそんなです。知らない人に挨拶をすると驚かれることもあるかもしれませんが、少なくとも悪いことはありません。挨拶をしてくれているようなとあって、好印象です。きちんとしている人だな、礼儀正しい人だなと思ってもらえることもあります。挨拶をしなくて変わることはあっても、挨拶をして変わることはありません。何度か繰り返していくうちに相手の挨拶を返してくれるようになるでしょう。ここで出会いが生まれるのです。声を出すのが恥ずかしいなら、挨拶だけでもいい。いきなり声を出して挨拶することに抵抗があるなら、挨拶だけでも構いません。にっこりと声ながら挨拶をすれば良い根性です。効果を上げることは出会いを上げることにつながります。だんだん慣れていくと相手も一度返してくれるようになるでしょう。慣れてきたところできちんと声を出して挨拶をすれば自然に関係を発展させていきます。次第に口を蹴りだんだん普通に話せるようになるのです。知らない人に挨拶をするだけで新しい出会いが生まれる。あなたの一度には面識があるか話したことはないという人が大勢いるでしょう。その人に挨拶をしてみてください。すべて出会いのことです。出会いがないことはありません。挨拶をしないせいで出会いのことをするしているだけです。意外と出会いは短くなります。すでにあなたは潜在的な出会いに囲まれている状態です。知らない人に挨拶をするだけで新しい出会いが生まれます。そうやって挨拶できる人を少しずつ増やしていけばいいのです。知らない人も恥ずかしがらずに挨拶をする。声を出すのが恥ずかしいなら挨拶から始める。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その3、神の要態といい出会いを引き寄せる。いい出会いを引き寄せたら神の要態を変えましょう。ただ神の要と侮ってはいけません。あなたの印象の大部分を決めるポイントです。神は神の要態です。神は神の印象や雰囲気が変わるようにあなたも神の要態だけで印象や雰囲気が変わります。神の要態は後神。神の要態と新しい自分に生まれ変わったら神の要態になります。明るい意味すると明るい体の気持ちになります。暗い意味すると冷静で落ち着いた気持ちになります。神の要態とはあなたの要態ことにございません。神の要態と生まれ変わった自分の見越し気持ちになって自然と行動力が高まります。体の崩して外に出てくるなったりします。新しい自分に生まれ変わったことが嬉しくて笑い返すなったのに一年の場合に増えるでしょう。心が乗って浮気して自然と笑顔が増えます。神の要態と周りの人はふわっと気づいてくれるでしょう。雰囲気が変わったね。神の要態なんだねと声をかけてそれがきっかけで話を終わります。神の要態とは後神。結果としていい出会いを引き寄せるために神の要態変えませんか。明るいように変えてみるのもよし、すでに明るいなら暗いように戻してみるのもよし。神の要態と新しい自分に生まれ変わった感覚になります。新しい自分に生まれ変わった感覚になれば気分も悪くなって人との出会いも積極的になります。自分で鏡を見せるのもいいですが、失敗したくなければ美容院でやってもらうことがいいでしょう。余分にお金は払いますが、長く綺麗に鏡を見せてくれます。美容師があなたの雰囲気との相性を投了してくれます。美容院でおしゃれを楽しめば、育児や気分転換にもなります。神の要態から新しい自分に生まれ変わり、人生を切り開く力になります。人との出会いも積極的になります。神の要態といい出会いを引き寄せるのです。いい出会いを引き寄せるために神の要態変える。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その4、挨拶できない人にはいい出会いもない。挨拶の習慣がいい出会いを引き寄せる力になる。いい出会いをしたいなら挨拶から始めましょう。特別な挨拶は不要です。普通の挨拶でいいのです。親、友人、知り合い、お店の人、職場の人たち、仲良い人だけでなく、仲良くない人もきちんと挨拶しましょう。知っている人に挨拶するのもいいですが、できれば話したことはない方は知っているという人も挨拶したい。挨拶をして失礼することはありません。迷ったら挨拶です。挨拶をしようかなと迷う人があれば積極的に挨拶した方が好印象です。挨拶は声を抑える手段。挨拶は人間関係の基本ですが、単なるマナーというだけではありません。挨拶は声を抑える手段です。積極的に挨拶することで積極的に声を抑えることができます。挨拶することは自分から心を開くことになります。話しましょう、仲良くしましょうというポジティブなメッセージを伝えることができます。挨拶をすれば仕事との接点なくて、声が伝わって親密度が高まります。挨拶ができない人がどうして言い合いができるのでしょう。人間関係の損ができない人に言い合いはありません。年代の時は伝えていることもあるでしょう。面倒くさい感じることもあるかもしれませんが、どんな時であってもきちんと挨拶をしましょう。挨拶する人は明るく話しやすい雰囲気が流れます。人からされ、親しまれ、挨拶します。周りの人から話しやすくなるので自然と人を信じて声をかけられることも増えます。出会いは積極的アクションが必要です。挨拶をすることも、別として積極的アクションの一つです。声をかける、笑顔をうまくじっくり声をアピールするというアクションが発生できています。挨拶は前提を行っている。挨拶はなるべく自分から先に行っていきましょう。挨拶をされたら挨拶をするのが遅すぎます。挨拶はどうぞと思うくらい前提を行っていることが大切です。だから一言で済むことです。時間もかからず一瞬で終わります。疲れそうに思いますが、そう感じるだけです。にっこりと声で挨拶すると自分も元気になります。ただ挨拶、再度挨拶。挨拶は出会いの前提的なことです。挨拶すれば確実に出会うことはありませんが、いい出会いをしている人はきちんと挨拶します。挨拶の習慣がいい出会いを引き寄せる力になるのです。きちんと挨拶をする。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その後、たどたどしなってもいいよねと思えば出会いの緊張が一気に和らぐ。たどたどしなってはいけない。出会いに行く必要を持っていませんか。確かにたどたどしないとそのあとの印象には欠けるでしょう。不自然な態度になったり、言いたいことがスムーズに言えなかったりしてどうします。自分の魅力は友人に比べます。かっこ悪い自分を見せてしまうことになるでしょう。相手がどうしたのだろうかと心配されることもあるはずです。しかし、ここで聞いてほしいことがあります。たどたどしなったからといって何が悪いのでしょう。上の態度を取るわけでもなければ、失礼な発言をするわけでもありません。上の態度や失礼な発言がよくありませんが、たどたどしなることは上のことでも失礼なことでもありません。動きや話したらしっかりしていないということです。少しつまらない印象になるかもしれませんが、それだけのことです。悪いことでもなければ、良いことでもありません。何の問題もないのです。たどたどしなってもいいよねと思うようにする。考え方を変えましょう。たどたどしなってはいけないと考えるのではありません。たどたどしなってもいいよねと考えるのです。何考えて気持ちを悪くしましょう。たどたどしなってもいいと自分を許せば、彼の力になります。プレッシャーから解放され、出会いの緊張が一気に和らぎます。ふわっと心が楽になり、不思議な気分が生まれるでしょう。やましいことは一つもありません。悪いことではないのですが、たどたどしなった自分を責める必要もありません。たどたどしなってもいいよねと思う方が素敵な出会いを実現できます。たどたどしなくても、なぜなら、そこもある。 不思議なことですが、新しい会議が休みに働くこともあります。あたふたしていると緊張している様子が伝わります。敬意と緊張は上位いっぱいです。不思議な様子があるものを敬意を払っていることが伝わって、相手に喜んでもらえることがあります。ただとしないことで根性につながるケースもではないのです。ただとしなくてもいいよね。これでいいのです。ただとしなくてもいいよねと考えながら出会いに行く。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その6、出会いに行くは山を登るようなもの。雲の先には素晴らしい景色が広がっている。出会いに行くは山を登るようなものです。もちろん出会いに行くと山を登ることは別々の行為です。しかし行為は違っていても共通点があります。それぞれのイメージを重ね合わせることで共通点に気づきます。共通点に気づき山を登るような心持ちで出会っていくことが大切です。出会いに行くというのは山を登るようなもの。山を登るためには計画と準備が必要です。スムーズに山を登れるように計画通りに万全な準備を整えます。何度も高い山であることをしっかりした計画と準備が必要です。いざ登山が始まれば前に進むことだけを考えます。一歩ずつ山道を踏みしめ前に進んでいきます。体が熱くなり汗が噴き出し呼吸が荒くなります。頂上の近くになると体が重くなって大変ですが、もう一つ頂上まで登りきればそこには素晴らしい景色が広がっています。素晴らしい景色を見れば疲れも一気に吹き飛びます。素晴らしい気持ちになれ感動と達成感を味わいます。苦労して登った甲斐があったとそれまでの努力が一気に報われます。帰り道はいい思い出ができたと喜びます。苦労して達成した分だけ一生の思い出になるのです。これは出会いも同じです。出会いには計画と準備が必要です。入念な計画と準備が必要です。チーム対象であることをそれだけしっかりした計画と準備が必要になります。出会いに行くときはドキドキして緊張します。不安を感じて落ち着かなかったり気を使ってストレスを感じたりするでしょう。しかしそれらのストレスを乗り越えた先には素晴らしい景色が広がっているでしょう。出会いに感動できるのはもちろんたくさん話をして楽しんだり一緒になったり歴史を過ごせます。時間を忘れることの大きな時間が増えるでしょう。思い出になることを有意な出会いを実現できるでしょう。時間をかけて会いに戦いがあったと喜びでそれまでの労が一気に報われます。いい時間を過ごせたと達成感に満足できます。素晴らしい人と出会うことで新しい未来を切り開いていきます。山を登っていることを明示しながら出会いに行こう。山を登っていることを山登りと思えば不安や緊張があってもそういうものだと納得できます。たとえ難しい困難があっても乗り越えるものだと思ってください。苦労やストレスがあっても楽しい気持ちを大切にすれば乗り越えられます。素晴らしい人生を実現するため努力をするだけの価値があります。あなたは登山です。あなたの前には出会いというのは大きな山の上に立っています。出会いに行くは山を登るようなものなんです。出会いに行くというのは山を登ることと同じと考えてモチベーションもある。新しい出会いを引き寄せる30の方法。そのならチャンスさえあれば出会いという人はチャンスがあっても出会えない。チャンスさえあれば出会いのみ。そんな可能な場所があります。確かに出会いはチャンスが安定しているのも事実です。大雨にかけて絶望のタイミング、人の状態、偶然の勇気、時の運。チャンスがあれば苦労なくすんなり出会えるでしょう。特に憧れの人と会うにはチャンスが必要になるのも事実。チャンスがあれば出会えるという意味も違います。しかしここで面白い現実があります。チャンスがあれば出会えるのみと勇者がいざチャンスに恵まれることになるか。今度は別の言い訳を始めます。忙しくて時間がないか、給料もないでお金がないか、恥ずかしくて勇気がないか、あれこれ言い訳をして出会いから逃げようとします。結局のことを本気になっていないかです。チャンスがあれば出会えるのみと勇者はチャンスがあっても出会えないのです。チャンスがなければ自分で作ればいい。出会いにチャンスがあればと言いますが、改めて考えると肝心な話です。チャンスがなければ自分で作ればいいことです。チャンスは自分の力で作り出すことが可能です。時間がなければ作ればいい。どんなに忙しくても上手にスケジュールを調整すれば時間の捻出できるはずです。憧れの将来が自分から言うからいい。どんなに遠くても時間とお金をかければ会いに行けるはずです。人脈がないなら作ればいい。確実に出会えるとはかりませんが、SNS やアプリを活用すれば可能性を上げることができます。本気ならチャンスは関係ありません。チャンスがないとは禁止してください。チャンスがないというセリフは本気になっていない人が言う定番の言い訳です。本気ならチャンスの方が関係ない。出会いに恵まれる人はチャンスがなくても出会いに行きます。いつ会いましたと聞かれたら今から会いましょうと言います。ある時間がなければスケジュール調整をして会う時間も作ります。今度会いましょうと言われたらこちらに来てくださいと言うのではなくそちらに行きますと言います。どんなに遠くても時間やお金をかけて会いに行きます。積極的に足を動かして相手のところまで行こうとします。こういう人が出会いに恵まれるのです。本気になればチャンスの運は関係ありません。出会いに恵まれる人は運やチャンスに頼らない。出会いに必要なのは勇気と行動力です。出会いに恵まれる人は運やチャンスに頼りません。運やチャンスがあったらいいですが、運やチャンスがなくても出会いを実現させます。常に自分から動き具体的な足を動かします。出会いにチャンスなんて関係ない。チャンスがなければチャンスをすると言いたい。チャンスに頼らない人は出会いに恵まれます。チャンスがなくても出会いという人が素晴らしい出会いを実現できるのです。チャンスの運を言い訳にしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その8、出会いの中に次の出会いのきっかけが隠れている。出会った後すぐ次の出会いに目を向けていませんか。すぐ目を刺すのはもったいない。さあ次の出会いに向かおうと意気込むのはいいですが、出会った人からすぐ目を刺すのはよくありません。新しい出会いのチャンスを捨てているようなものです。出会ったらその出会いの中を覗き込んでください。出会いの中に次の出会いのきっかけが隠れているからです。出会った人として別の人と出会っていく。出会いには大きく2種類あります。1、新規で出会う。2、紹介で出会う。出会いといえば新規で出会うことを明示しますが、紹介で出会うことも忘れてはいけません。新しい人の周りには新しい人間関係があります。新しい人と出会うならその紹介して別の人と知り合うきっかけがあります。新しい人と出会うきっかけに別の人と出会うということです。新規で出会うのもいいですが、紹介で出会っていくのも素晴らしい。紹介による出会いは新規で出会うよりスムーズに仲良くなる傾向があります。紹介者の信用が止まっているので、警戒心などでも早くなります。紹介で出会うと初対面であっても、後ろで話ができるのです。出会いは本来紹介して連鎖的に行われていくもの。出会いは人から人へ出し込んです。出会いは本来紹介して連鎖的に行われていくもの。人とのつながりを通して次の新しい出会いが目指されます。新しい出会いならこの出会いの中に次の出会いのきっかけが増えていると考えてください。出会った人たちが普通に見えても有名芸能人や大企業の社長など同じ人とつながっていることがあります。そうした意外なつながりに増えることも出会いの面白さの一つです。出会いを大切にするとさらに出会いに恵まれるのです。出会いの中から次の出会いのきっかけを見せる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その9、新しい出会いより楽しい出会いをしよう。そこに運命の出会いがある。新しい出会いにこだわっていませんか。私にとって新しい出会いだろうか。出会いが間違っていないだろうか。将来性のある出会いだろうか。自分の利益につながる出会いだろうか。これから出会う人は私にとって新しい出会いだろうか。新しい人にとって出会いを求めることもあるでしょう。誰でも人生を何にしたくありません。他人に出会うと自分に機会が及びます。少しでも人生を良くしたいため新しい出会いにこだわることになって当然です。もちろん新しい出会いをするのもいいですが気になるメリットもあります。往々にして新しい出会いは堅くしまいやすい。出会っても窮屈な感じがあって退屈な時間になるでしょう。新しい環境を見て本音を話しにくくなります。義務的な印象が出てきてしまい、ストレスなので、ぎこちない雰囲気になります。皆さんには損得感情が生まれ、ごちゃごちゃした新鮮をすることになり、純粋な出会いができなくなります。新しい出会いにこだわるのもいいですが、それだけではつまらないもの。新しい出会いかどうかは天の神様に任せましょう。ここでさらに心がけた出会いがあります。それが新しい出会いです。新しい出会いより楽しい出会いをしよう。楽しい出会いがあればそれで OK です。心が窮屈になって、明るい気持ちになって、ハッピーな時間を送れるということです。何かメリットがあって、出会うのではありません。メリットがなくても楽しければそれでよし。そこには勝手な笑顔があり、喜びに満ちあふれています。楽しいというだけで素晴らしい人と過ごせます。楽しい出会いがあると運命の出会いが生まれやすい。往々にして運命の出会いとは新しい出会いより楽しい出会いになります。楽しい出会いをしていけば運命の前に読ませることができます。楽しさに基準を置くということは心に基準を置くということです。私たち人間は心を持った生き物です。楽しさに基準を置くからこそ心の通ったコミュニケーションになります。人間らしい感情が答えを結びつける時間になります。楽しい出会いがあると運命の出会いが生まれやすくなるのです。楽しそうだと思ったら5選。新しい出会いより楽しい出会いをしましょう。難しくありません。出会いの基準を少し変えるだけのこと。楽しそうだと思ったら5選です。そこに運命の出会いがあるのです。新しい出会いより楽しい出会いをする。新しい出会いを引き寄せる30のこと。その10、初対面でいきなり説教する人は嫌われる。初対面で説教することの内容を注意しましょう。初対面で相手が自分より年齢が若かったり、地位が低かったりすると嫌そうな言動になることがあります。次のような説教口調に心当たりはありませんか。こうした方がいい、ああした方がいいと命令するような言い方をする。それから誰でもできるよとプレッシャーを与えていたとする。まだまだ子供で勉強が足りないね、まだあなたにはわからないだろうねと見出す言い方をする。こうした発言に心当たりがあるのは要注意です。自分でも気づかないうちに説教になっている可能性があります。お願いされてもないのにずれて口を塞ぐのはよくありません。相手から教えてくださいと言われて答えるのはいいですが、お願いされてもないのにずれて言うのは説教です。尊敬されたり、そういう人だと思われたりといった受験授業がすると余計なことまで言ってしまいがちです。自分では親切なアドバイスをしているつもりでも、それは相手が望んでいないなら何でもあるんです。初対面でいきなり説教する人は嫌われる。 初対面でいきなり説教する人は嫌われます。ではそれは言い方をされることでも深いです。相手は日本語していても心の中では嫌が募っているでしょう。早くこの方が見たいと思っているはずです。初対面でいきなり説教をすると嫌がりが死んだのです。無視の説教を注意する。説教は自分でも気づかないうちに起こりやすい。特に注意したいのは無視の説教です。自分の地位や年齢が高くなるにつれて自分は偉いといった勘違いを起こすことがあります。自分の方が目の立場だと先輩としての家の見せたくなって偉そうな言い方になりやすい。何か一つでもアドバイスしなければいけないと思い込んでしまうこともあるでしょう。悪いようなくてもいつの役立つアドバイスをしたつもりでも相手が迷惑を感じたら説教になります。自分では普通に話しているつもりでも相手からグダグダうるさいと思われたら説教になります。ましてや初対面の説教は言語道断です。第一印象を傷つけてしまいます。一度あったらそれで終わりです。初対面での説教は十分注意が必要なのです。初対面でいきなり説教をしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その11、価値観の違う人と出会うことを素晴らしくない。価値観が違うから仲良くなると思い込んでいませんか。いえ、それは誤解です。価値観の違いであっても仲良くなります。価値観の違う人と出会うことを大切にしてください。普通に考えると価値観の違いが合わないとなるでしょう。自分と価値観の同じなら仲良くなりますが、価値観の違いとは話し合いにくい。すぐ世界が違うように感じると仲良くなるのも難しく思われます。なかなか一生懸命関係もならずにもしないように思われます。しかし、改めて考えると価値観の違う人と出会うことを素晴らしいものはありません。自分の世界を広げてくれるからです。価値観の違う人は何も言わないで。すぐ世界が違うからいいのです。すぐ世界が違うねと突っ張るのではありません。ぜひその世界を教えてくださいと判定しましょう。価値観の違う人は何も言わないでです。価値観の違う人と接することが正しい価値観を学びます。自分だけで経験できる範囲は彼が教えています。価値観の違う人と接しているとそういう考え方を持ちのですね、と驚かされることが増えるでしょう。ユニークな視点、意外な発想、斬新な考え方があって驚かされます。共通点を探すのも面白いですが、相手を探すのはもっと面白い。おかげで自分の世界観が広がって、理解力や包容力につながります。相手の価値観を否定しないというものは重い。価値観が違う人と接する際、大切なものがあります。相手の価値観を否定しないというものはです。偏差値に傷つけたりすることは一切いけません。心の中で没頭することはあっても、否定はしないことを指示しましょう。否定さえしなければ、簡単なことはありません。謙虚な姿勢で相手の価値観を受け入れる姿勢であれば、誰でも全くなることができます。価値観が違うから仲良くなれないと思うのは誤解です。大切なのは尊重することです。相手の価値観が自分と正反対であってもそういう価値観を持ちなのですね、と尊重すれば仲良くなります。お互いの価値観が違えば違うほど多くのことが学べるでしょう。むしろお互いに学ぶことが多くなるので、長続きしやすいと言います。そもそも完全に価値観が同じ人なんていません。人によって大変将来価値観が違うのですが、価値観の違う人と仲良くできる大事能力を身につけておくことが必要です。価値観の違う人が将来の親友に発展することも夢ではない。価値観の違いに鬱陶するのではなく、楽しみましょう。そうすれば価値観が違う人と仲良くなれ、関係も長続きします。価値観の違う人が将来の親友に発展することも夢ではありません。価値観の違う人を関係して新しい価値観を学ばせていただく。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その順に、付き合いにくいと感じた時どうするか。出会った時付き合いにくいと感じることがあります。生理的に受け付けないならまだ話は単純です。生理的に受け付けないものはどうしようもありません。体の拒否反応を示す相手とは一時的に付き合うことができても長く付き合うのは難しいでしょう。根本的に相性が悪い相手と仲良くするのは良くなる仕事くらい難しいものがあります。明らかに仲良くしていけない状態があったら二度と会う必要はありません。挨拶をする程度で済ませるのが賢明です。あるいは思い切ってご縁がありませんでしたと決別するのも一つの正解です。問題なのは付き合いにくいと感じるケースです。付き合いにくいと感じた時どうするか。嫌いではないが何か自然な様子が見られず、迷惑なことをしてくるわけではないが接し方がわからない。快感があるわけではないものをどことなく意図しない。付き合いにくい感じると接し方がわからなくて戻ってしまうもの。付き合いにくいという概念は異様でなかなか判断が難しいところです。あなたが付き合いにくいと感じた時どうしますか。ここは出会いの理由を決める大切な場面です。付き合いにくいというだけで気にしない。付き合いにくいと思ったからといって気にするのはよくありません。初対面で慣れていないかもしれません。あなたのことをまだよく知らなくて緊張や警戒心が残っていて その自分も出せないかというケースもあるでしょう。たまたま体調が悪いタイミングなのかもしれません。体調が悪いタイミングと重なることは誰でもあることです。もともと失礼のせいで付き合いにくい感じだけかもしれません。何度かあって後ろでいけば急に仲良くなる可能性があるでしょう。付き合いにくい感じでも付き合いにくい人であってもこの人とは会わないと結論を出すには早すぎます。今はまだ付き合いにくい感じだけと考えてみましょう。要するに大切です。もう少しコミュニケーションを重ねて進行を深めてみてください。何度かあって友人を避けていく可能性があります。運命の出会いとは最初は付き合いにくい感じだという推測が出番です。付き合いにくい感じでも今後の関係発展に期待することも大切です。付き合いにくいと思う人であっても何か関心になることがあります。お互いに慣れてれば一転して付き合いやすくなるのは珍しくありません。付き合いにくい人が違うと立ってから運命の人に変わる可能性もゼロではないのです。付き合いにくい感じだけで気にしない。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その13、連絡先の交換は断ってもいい。連絡先の交換も誘われることがあります。相手から好意を持たれると連絡先を交換しませんかと誘われることがあるでしょう。もちろん自分も相手に好意を持っているなら迷うことはありません。喜んで連絡先を交換すれば OK です。相手とつながることができますます親しい関係に発展していくでしょう。問題なのは連絡先の交換をしたくない場合です。でこなれば連絡先の交換も断ってもいい。出会いを大切にするという響きもあるでしょうか。連絡先を交換しませんかと誘われたら断ってはいけないと考える人もいますがそうではありません。でこなれば連絡先の交換も断ってもいいのです。この人は友人になりたくない。仲良くなりたくない。人間ですからそう思うこともあって当然です。特別な理由はなくても気が済まないということもあるでしょう。ぼんやりしたい方も大切なことの声です。食うものを食わずという考え方もありますが精神不死でもない限り実際は難しいのが現実です。嫌な人と思われたらそれはそれでいい。断ると嫌われそう。嫌な人だと思われそう。心配する人もいるかもしれませんが気にしないことです。嫌な人だと思われたらそれはそれでいいのです。自分を許しましょう。出会いを停止しているわけではありません。実際にやってみて合わないことが分かったということです。嫌われることもあっていいと思えば気持ちが楽になります。生理的に受け付けないという感覚は大事。抵抗を感じたら心の声に従いましょう。特に大事なのは生理的に受け付けないという感覚です。価値観が違うのは何とかなりますが生理的に受け付けないのは大事は難しい。考え方でどうにかの問題ではありません。いくら将来の話しても体の拒否反応を示すとどうしようもありません。無理に付き合っていると強いストレスに苦しめられ心が落ち込んでしまうでしょう。連絡先を断ることも定番のフレーズ。断ることはどんなフレーストレートに断るのもいいですが、どこさえ言ったのは要注意です。言い方が悪いと相手を犯せてしまい、トラブルに発展することもあります。断るときはできるだけ相手を傷つけないような言い方を心がけましょう。連絡先を断ることも定番のフレーズ。実は、こういうから連絡先の断りも禁止されているんですよ。迷惑な連絡が多くて、近いうちに連絡先を変える予定があるんですよ。私はほとんどメールを返さないタイプなんです。こういう言い訳が見つかないときは、そういうのはちょっと苦手ですと嫌な OK です。うまく貸して断れば相手を笑ってくれるでしょう。相手は嫌なっているようなと察してくれます。諦めることがあるような言い方であってもいいので、気づきない言い方を心がけることが大切です。抵抗ならば、きちんと連絡先の断りも断る。断るときは相手を傷つけないような言い方を心がける。新しい出会いを引き寄せる30お互いに忙しいと時間の確保がなかなか難しいもの、スケジュールの合間になることが少なくありません。30分しか会えない、16分しか会えないといった状況があります。会える時間が短いとじっくりコミュニケーションができずあっても仕方ないと思うかもしれません。ほとんどあって終わりのようなものです。しかし会える時間が短くてもいいのです。別に喧嘩をするわけでもなければトラブルを起こすわけでもありません。会える時間が短いのはむしろ構造と考えることです。短い時間であろうと会えることが難しい。まず短い時間とはいえ会えることは難しいことです。会えると会えないは大きな違いです。相手の顔を見ながら話ができます。2人で同じ時間を共有することができます。会えないなら時間は短くてもいいので会える方がいい。会える時間が短いと楽しい気持ちを起こす。短い時間しか会えないことが悔しみがたくことも少なくありません。会える時間が短いと楽しい気持ちで笑えることができます。話が楽しみになったことで笑えるのがいいのです。もう時間なのですね。あっという間でしたね。もう少し話をしていただいたですと言うのがいい。短い会話の方がスマートです。だから新しい相手に迷惑をかけるから短い会話でさっと言われた方が好印象です。楽しかったな。有意義な時間だったな。また会いたいなと思えるから次に会うチャンスがあります。あと会ってずっと思いながらさっと帰るのがかっこいい。じっくり話を楽しむのはまた別の機会をすればいいことです。時間が短くなっていつも会話をすればいい。会える時間が短いときちんとした会話ができないと思うのは誤解です。じっくりコミュニケーションができなくてもきちんとしたコミュニケーションができます。大切なのは集中力、 新しい相手の実現性がいいのです。携帯電話の電源はオフにします。周りのことは忘れ、相手だけ思います。しっかり相手の話に耳を傾けて全てを聞き取ります。話したいことはしっかり心を込めて伝えます。そうすれば、会う時間が短くても、いつもの声が流れて、質の高い時間にできます。大笑いをすることもできます。会う時間が短くても、しっかり相手に集中すればいい時間を過ごせます。会う時間が短くても、忘れられない表現することも不可能ではありません。会う時間が短いことに感謝しよう。会う時間が短くても全く問題ありません。むしろ会う時間が短いことに感謝しましょう。話したいことは次回の楽しみということにできます。短い時間しか会えないですよと言われても時間が短くても OK ですと解決しましょう。会う時間が短くても気持ちのいいやり取りならば関係もなく続きます。会う時間が短いことに感謝する。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その15、会場に行ったり文句を言ったりする人は人と出会いしたくない。交流会や飲み会では会費がかかります。無料で出席できればいいですが、主催者のボランティアではありません。人が集まるイベントでは会費を求められるのが一般的です。場所は一食事会、手間賃など参加者からお金を集めなければいけません。会費がかからないこともしばしば。不安であることも会費もかからない傾向があります。この時、会費に文句をつける人がいます。あまり支払いたくない、少し安くしてよ、負けてくれないかなと、目標とする。金額が高い、ぼったくりじゃないの、店を辞めた方が間違っていると、文句を言う。これはよくありません。会費に文句をつけると、人を大切にしていないのと同じこと。出会いもされてしまいます。会費は出会いにつながる。会費を見たり、文句を言ったりするということは、出会いを停止しているということです。主催者の経緯もありません。会費を見たり、文句を言ったりする人は参加者からありません。ぶつぶつ文句を言っていると、縁結びの神様の前を務めます。この人は人や出会いに経緯を払っていないと判断され、出会いの募集されます。参加しても人を大切にしないため、いい出会いに恵まれません。文句を言うがいいではないかと思うかもしれませんが、よくありません。最終的に会費を支払ったとしても、悪い印象が残ります。悪い印象であることを長く残ります。主催者が要注意人物として流され、次回は言われなくなるのです。会費は主催者の経緯であり、出会いに対する同心。出会いは本来お金がかかるものです。主催者が交流のために名を設けてくださることに敬意を示すことです。会費の中には場所が一食事内、一食事内に含まれています。会費を支払うのは主催者の経緯だけではありません。出会いに対する同心でもあります。どうぞ支払わせていただきますという現状の考え方が大切です。必要な会費は一言の文句を言わず、さっと支払いましょう。さっと支払う人に参加者になります。支払いが早ければ早いほど出会いもあります。会費を求められたらどうぞ支払わせていただきますという現状の考え方が大切です。もちろん余裕があれば少し余分に会費を出しても構いません。余分に出した分はご利益に変わります。縁結びの神様が特別な出会いをプレゼントしてくれるでしょう。会費を求められたら寝ることも文句を言うこともなく素直にさっと支払う。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その16、出会いとは遠い親戚とあるようなもの。元を食べれば同じ親に行き着く。出会いとは遠い親戚とあるようなものです。決然関係はないように思えるかもしれませんが、誤解です。もっと精度を大きくして考えてみてください。100年、200年という算ではありません。10万年、20万年という算で考えてください。遺伝子レベルで考えると切っても切れない関係があります。私たち人類の最初の祖先はおよそ20万年前、アフリカ大陸から参りました。具体的には東アフリカ、タンザニア北部のオルバイ帝国で発生したと言われています。共通の祖先がいて、そこから渡していきました。親が子供に、その子供が大人になって、子供に、その子供が大人になって、子供を産みます。これを何度も繰り返しているうちに、娘が現れるまで今私たちが存在しています。私たち人間には共通の親がいて、その子供を残すことで、子孫を存続させてきました。遺伝子は分裂が繰り返されるうちに、DNA も少しずつ立ち上がっていきました。ですから、私たちはカオスやカラスキがそっくりです。あなたもあなたの祖先にいる人たちも元を食べれば同じ親から生まれてきました。これは何でもない事実です。大きな精度で考えると、エジソンやアインシュタインも生まれるような、未知も遥か遠い親戚です。この事実に気づくと、出会いの考え方が変わっているのではないでしょうか。つまり、出会いとは遠い親戚になると同じなのです。遠い親戚の存在ですが、すぐ仲良くなる。私たちは性別や国籍が違っていても、起源は同じです。元を食べれば同じ親に気づきます。遠い親戚の存在で会いに行きましょう。遠い親戚として感じて会話を楽しみましょう。当日の決戦関係はなくても、その人とは共通の親がいます。DNA の記憶がよみがえり、親と親近感が湧いてきて、すぐに仲良くなるでしょう。遠い親戚のつもりですが、すぐ仲良くなるのです。遠い親戚のつもりで、新しい出会いを引き寄せる30の方法。その17、ある約束をキャンセルされても、復活しない。寛容な精神を持つ人は、良好な人間関係が続く。ある約束をしたにもかかわらず、突然キャンセルになることがあります。体調不良になったのかもしれません。他に優先度の高い用事ができたのかもしれません。楽しみにしていたにもかかわらず、キャンセルになることがあったりするでしょう。キャンセルの連絡があった時の対応は、お互いの関係を決める大切なポイントです。余計なものがなくなっても言わないこと。キャンセルの連絡があった時、余計なものと言わないことです。キャンセルされると思います。約束したじゃないですか。きちんと約束は守ってください。全ていた準備が無駄になります。そんな人だと思いませんでした。いろいろ思うところはあるでしょうが、口に出してこないことです。お会いしたかったですと、残念な様子を伝えるのはいいですが、文句を言うのはよくありません。余計な仕事は、災いのもと、痛くなってもぐっと我慢するようなことです。あなたも事情があって、約束をキャンセルすることがあるでしょう。キャンセルされることないときは、心苦しい気持ちでキャンセルの連絡を入れるはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。相手は申し訳ないと、心苦しい思いながらキャンセルしています。お母さんから、ドキドキしながらお願いしています。ぶつぶつ文句を言うと、相手も辛くなります。無断キャンセルになれば、まだ幸い。キャンセルの連絡があったらよかったと思うことです。世の中には無断キャンセルをする人が少なくありません。無断キャンセルになれば、きちんと連絡があったらまだ幸いです。きちんとキャンセルの連絡をしてくれてありがとうと感謝することもできるはずです。完了の精神、心がけ。心よくキャンセルを受けましょう。良好な関係を続けるためには、完了の精神、心がけたい。心を強くして、正直に仕組まれたいということです。そうですか。残念ですが、わかりました。また別の機会にしましょう。明るい声で会話しましょう。たとえ直前のキャンセルであっても、心よく受け入れたい。一言も文句を言わないことです。むっとしやすいことですが、自分が試される瞬間です。残念であることを伝えるのはいいですが、余計なことは控えましょう。心よくキャンセルを受け入れると、相手のほとんどに笑うし、安心できるでしょう。お互いの関係に気が入らなくて済みます。今回のキャンセルは残念ですが、良好な関係さえ続けていれば、また別の機会に恵まれます。完了の精神を持つ人は、良好な人間関係が続くのです。キャンセルの連絡があっても、ぶつぶつ文句を言わず、心よく受け入れる。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その18、自分が期待していないか。出会いが怖いと感じるのは、あまり妄想にすぎない。出会いが怖い。そう思ったら、出会いが怖いと言いますが、どこにそれを感じているのでしょう。出会ったところで怪我をするわけではありません。病気になるわけではありません。家族や友人を失うわけではありません。失業や借金をするわけではありません。家がなくなるわけではありません。何かが殺するわけではありません。もちろん命を奪えるわけではありません。出会いが怖いと思うなら自分の中で悪い妄想を膨らませているわけです。悪い妄想が偶然のように膨らんで簡単になっています。自分が期待すると全てリスクを感じてしまい、何もできなくなる。出会いが怖いと感じる人は大げさに出会いのリスクを考えすぎています。リスクに過剰反応しないことです。自分を大切にするのはいいですが、大切にするのはいいことです。自分が期待すると全てリスクを感じてしまい、何もできなくなってしまいます。悪い妄想は悪い妄想が一瞬できる。出会いに対する恐怖心は幻想です。出会いが怖いと言いますが、改めて考えると何を行悪い妄想を消しましょう。風船を吐いて少し死んで割れなくなるように、悪い妄想もそれが悪い妄想が、あんと初めて一瞬できます。あのままの現実を探るだけです。なんだ、大したことないね。何も怖いことがないね、と、あっけな感じでしょう。悪い妄想がなくなれば、あなたの死体が晴れて自然と勇気が出てくるはずです。さっきまでの恐怖心は何だったのだろうと思うはずです。出会いが怖いと言いますが、悪い妄想に過ぎないのです。出会いは楽しいこと。出会いは怖くありません。むしろ出会いは楽しいことです。出会いのおかげで刺激と変化があります。新しい人と違います。新しい価値観や世界観の喜びがあります。自分は自分のことになります。老いることが分かります。未来が切り開け、新しい自分と出会います。正確な空気なら空気を楽しみましょう。出会いは怖いものではなく、楽しいもの。希望と可能性に満ちたイベントなのです。出会いは希望と可能性に満ちたイベント、出会うことに新しい出会いを引き寄せる30の方法。その19、恋と出会いに行く人を管理してはいけない。未来を切り開いている姿だから、恋と出会いに行く人を管理している人がいます。行動が早すぎるよ。もう少し考えて会いに行こうよ。だってもどうせ相手にされないよ。会うことができないかもしれないよ。そんなに出会ってどうするの。確かに軽率な印象があるかもしれません。慎重に出会いを気にしない様子は少しリスキーとも言えるでしょう。しかしちょっと待ってください。恋と出会いに行く人を管理してはいけません。なぜ管理してはいけないのか。未来を切り開いている姿だからです。そもそも人と出会わなければ特別な関係に発展することもない。じっとしていれば正しい出会いがあるのでしょうか。いえ、ありません。じっとしていれば正しい出会いに恵まれる可能性は足りないことです。自然な流れで出会うこともありますが、少なくともすでに出会いに行く人に限れば少ないのが現実です。全ては出会いから始まります。 特別な案件があるかと心配しますが、そもそも首都ではなければ特別な案件に発展することもありません。首都外に行くから依頼を実現できます。運命の依頼などは言い切れませんが、運命の依頼などとも言い切れません。電車であれば少なからず何らかの案件に発展する可能性があります。ですから、多くの依頼に行く人を他にしてはいけません。とにかく行動する人の依頼、失敗であろうと不運であろうと期待風であろうと常に行動は正解です。依頼を切り開いている姿です。依頼をコントロールしている姿でもあります。依頼の仮メールは後からすればいい。何のためなのと聞かれたら普通に会いたいからで OK です。きちんと仮メールは後からすればいい。であったら、意味が分かってきます。多くの依頼に行く人を狙って自分の仕事を狙いに行く。多くの依頼に行く人を他にしてはいけません。むしろ狙うべきです。その積極的な行動を続けていれば運命の依頼に恵まれるは時間の問題です。軽くで悪いことも多くなりますが、少なくとも打席に立ったという実績が残ります。今すぐ運命の依頼に恵まれるはありませんが、少なくとも可能性は大幅にアップします。こういう依頼に行く人を他にしているとそこで余計な余裕を去ってしまいます。バランスだけなら子供でもできます。バランス体力があるなら自分も狙ってどしどし依頼に行くべきです。こういう依頼に行く人を他にしない。新しい依頼を引き寄せる30の方法。その20、依頼の成功に必要なのは行動力より想像力。依頼の成功には何が必要でしょうか。行動力でしょうか。確かに行動力も大切です。むしろ欠かせない要素です。行動力があれば相手が遠くても会いに行きます。スピード感と依頼にフットワークという行動力があれば簡単に依頼が実現します。夢を実現する人には行動力があるように、夢を実現する人の行動力があります。もちろん、夢に行動力は欠かせませんが、夢の成功という点で考えると一番重要は言いがたい。行動力しただけで 100% 夢が成功するとは限りません。夢の成功に必要なのはもっと別の力です。想像力なのです。夢の成功に必要なのは行動力より想像力。夢に必要なのは行動力より想像力です。相手とやっていることを思い浮かべるかどうかです。そして、楽しかったような会話をイメージできるかどうかです。相手とやっていることを頭の中で思い浮かべましょう。想像するときは必ず夢が成功している様子を思い浮かべてください。想像力としてはやることや必要なことが見えてきます。笑顔で挨拶することが重要なことに対してでしょう。どんな挨拶の根性が崩れてくるようになります。相手が喜ぶような言葉を想像してください。必要なセリフが浮かんでくるでしょう。その言葉をどんどん伝えていけばいいのです。想像力を発揮していればやる気が出てきたり勇気が湧いてきたりするでしょう。相手と会っていなくても会っていることを想像することで既に会ったことがあるような感覚になります。当日の緊張を半減させることがあります。想像力があるからこそ同時に言葉を選んだりスマートに考えたりします。今はイメージトレーニングです。イメージトレーニングができれば出会いは成功したも同然です。想像力は出会いの成功に導く最高の力。想像力を駆使して出会いの成功に導いてください。出会いは行動力だけでなく想像力も必要です。想像力は出会いの成功に導く最高の力です。想像力があれば出会いは生まれてきます。想像力は出会いの成功に導くキーワードです。想像した方向に現実が引き寄せられていきます。想像したことが現実になります。想像なくして出会いの成功はないと言っても可能ではありません。出会いに必要なのは行動力より想像力です。出会いを成功させるために行動力より想像力を重視する。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その10時、気づいたら出会っていたという出会いが素晴らしい。どんな出会いが素晴らしいのでしょうか。魅力的な人との出会いでしょうか。ロマンチックな雰囲気のある出会いでしょうか。会いたい遠い会社でわざわざ遠くから会いに来てくれた人との出会いでしょうか。もちろんそれぞれ素晴らしい出会いですが、次のようなパターンも素晴らしい出会いの一つです。気づいたら出会っていたという出会いです。いつ出会ったか思い出せないか自然な出会いがあります。風のように自然と出会っていつの間にか接点が生まれています。計画的な出会いも素敵ですが、偶発的な出会いも素敵です。人生の流れに身を任せているうちにいつの間にか出会っていることがあります。本当に自然な状態で出会うと意識しなくなる。いつ出会ったか思い出せないのは失礼に思うかもしれませんが、誤解です。むしろ喜ばしいことです。人は本当に自然な状態で出会うと一度に溶け込んだ状態になるため意識しなくなります。出会った感覚が上がります。あまり自然な状態で出会うともはや思い出せないのです。そのため気づいたら出会っていたという相手は一緒にいてストレスも違和感もないはずです。それだけ深い相性になっているそうです。相性になっているからストレスも違和感もなく常に出会いました。その人とは自然体でいるので一緒にリラックスができるでしょう。相性になっているためその人は今度もっと良好な関係に発展する可能性を決めています。ではまず普通に。これからも気づいたら出会っていたという人を増やしていきましょう。気まず普通でいいのです。普通に話して普通に会話を楽しみ普通に関係を深めていきましょう。自己紹介は後回しで OK です。仲良くなってから自己紹介しても構いません。そういえばお前は何とおっしゃるんですかと聞かれたいです。そうすれば気づいたら出会っていたねと2人で会話を開いていきます。気づいたら出会っていたという出会いは特別な関係に発展していくのです。気づいたら出会っていたという出会いをする。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その順に、夢になっていると自然と仲間と出会うようになっている。夢に向かうならまず一人で始めることです。一人で始めるのは不安がある。心もない。誰かと一緒に始めたい。仲間がないと行動できない。一人で始めるのをやっているようではありません。本気で夢を叶えたいならまず一人で始めることです。一人で出会ったことで一人で準備して一人でアクションを起こしましょう。一人で始めるのができないと思うのは本気でない証拠です。たとえ仲間と始めたところでどんどん自分ができません。少しでも負けないことがあるとすぐ諦めるでしょう。本気でなければ途中でやる気もなし断念するのが見えています。本当に夢を実現させたいなら一人で始めることが大切です。夢の実現には仲間が必要。では夢の実現に仲間は不要かというとそうではありません。先ほどの話と矛盾しているようですが夢の実現には仲間が必要です。人の力は限界があります。お金も時間も体力も人のリソースは限られています。そこで必要なのが仲間です。大きな夢であること仲間の協力が必要不可欠です。個人では可能なことも団体になれば可能になります。仲間たちを一致団結することは大きな成功の要素です。では仲間はどこで出会うのか。夢に向かう途中で仲間と出会います。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっています。夢にあなたは夢に向かって一人で毎日コツコツ努力を続けます。あなたの三人さんの心を応援してくれる人が現れます。助けてくれる人が現れます。そういう人たちが何人も何十人も現れます。そして仲間になってくれる人が現れるのです。夢に向かっていると自然と仲間と出会うようになっています。一人で頑張っていると帰って目立ち、夢に向かっていると心を応えます。人を引き寄せる力がどんどん力が集まっています。これは自然の説です。仲間がいないと夢を実現できないと不安になりますが、無用の心配です。きちんと夢に向かって励んでいるなら自然と仲間と出会うことになるので安心してください。もはや出会わない方が難しいくらいです。頑張る人や努力する人は必ず応援されます。一人で始めるからこそ多くの仲間たちを巡り合うのです。夢を叶えるならまず一人で始め、途中で仲間たちと出会っていく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その13。新しい出会いはあなたの半径300メートルにある。出会いを探すとき、遠くここが盲点です。旅行に行くとき、遠くの観光地に注目して、近くの観光地を見逃しているようなものです。出会いも同じです。遠くに注意が向いていれば、手前に気づけないのも当然です。出会いは遠くにあるものという先入観があると、近くには出会いに気づけなくなります。遠くから見るのではなく、近くを見ることです。すでにあなたの身近には多くの出会いが隠れています。今一度、近くに注意を向けてください。今すぐ新しい出会いに気づけます。半径300メートルに集中しよう。半径300メートルに集中しましょう。あなたの半径300メートルには何があるでしょうか。300メートルといえば、ある程度の距離です。ただ、半径300メートルには、その半に新しい出会いがあります。300メートルには、いつか新しい出会いがあります。半径300メートルに行ったときの列車があるでしょう。誘導して入ってみてください。初めて節電の中に新鮮な量を味わみちまたは歩いているとき下を向いてみましょう。みちまたには綺麗な草が咲いているでしょう。ささいなことですが、それも歴史した出会いです。出会いのスケールに加わりません。大きな出会いだけでなく、小さな出会いも注意を向けましょう。近くに目を向けると、意外とたくさんの出会いがあることに気づくはずです。出会いがないのではなく、気づいていないだけ。遠くの大谷見るのではなく、もっと近くを見てください。あなたの半径300メートルには多くの出会いが隠れています。出会いがないのではありません。出会いに気づいていないだけです。こんな短い出会いがあったのか、と自分でも驚くはずです。出会いがないと慣れていることではありません。むしろ出会いに囲まれていると言っても過言ではありません。半径300メートルの範囲で新しい場所を始めましょう。半径300メートルの出会いに気づくことで、あなたの出会いはもっと豊かになります。遠くの大谷見ないで近くに出会いに気づく。半径300メートルの出会いに気づく。新しい出会いを引き寄せる30の方法。その14、好きでもない人とにかく恋愛がしたい。誰でもいいから交際したい。周りの人が恋愛を楽しんでいると自分も恋愛をしたくなります。周りの人が交際していると自分も誰かと交際しないと記憶を感じます。交際していることが大人の生活と感じることもあるでしょう。恋人が欲しいという気持ちがすると誰でもいいので交際したくなることがあります。もちろん恋人が欲しい気持ちになるはいいですが、ここで注意があります。あんな気持ちで告白するのはよくありません。愛も望まないのに交際するのはもっとよくありません。恋愛や交際には恋愛が強いと、だんだんと妥協がなかったり好きでもない人と結ばれることが少なくなります。これは危険です。 油断が大事になってしまうからです。好きでもない人と交際したところで、無関心が大事になるので。好きでもない人と結ばれたということは、本気で相手を愛していないということです。自分に妥協したことになります。相手も失礼です。恋愛を感じていることもあります。こういうことは、話はありません。好きでもない相手なので、本気になりません。好きでもない人と交際したところで、無関心が大事になるのは間違いありません。交際しているという結果だけにとらわれると、一時的にハッピーであっても、長続きしません。無関心が交際が続き、覚悟を迎えるのは時間の問題です。誰でもいいから交際したいと考えるのは油断が大事です。好きでもない人と結ばれることが幸せとはありません。幸せになることが不幸になることも少なくないのです。大切なのは、自分の気持ちに正直になること。好きでもない人と結ばれるから好きな人と告白してください。大切なのは自分の気持ちに正直になるということです。告白した結果断られてもいいのです。言うと出して行動しました。きちんと自分の気持ちを伝えました。自分に正直になりました。結果は残念かもしれませんが、素晴らしい行動であり生き方です。好きな人から振られたのですが、むしろ光栄です。振られたという結果は残念かもしれませんが、素直な気持ちで行動できたことは真実です。それはそれで幸せです。きちんと振られたからこそ、潔く考えることができ、次のステージに向かいます。振られたおかげでさっと気持ちを切り替えます。さっと気持ちを切り替えるからもっといい人に出会える可能性もあります。好きでもない人と結ばれるより好きな人に変える方が幸せなのです。好きでもない人と結ばれるなら好きな人に変える。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その15、ワンランク上の出会いは頑張った自分のプレゼント。たっぷり頑張ったら何をするか。自分にちょっと変わったプレゼントを教えませんか。それはでは、どうになるかと思うかもしれませんが、もちろんなります。でも、別途したことの一つ。特に、ワンランク上の出会いは贅沢なことです。しっかり頑張ったのですから、ワンランク上の出会いをしたくなります。ワンランク上の出会いをするなら、頑張ったのです、タイミング。しっかり頑張ったら、まず自分をやってください。全力を振り絞りました。きちんと結果を出してやることをやってました。自分に飽きなき、自分の魅力が高まっているでしょう。ワンランク上の出会いをするなら、この時までストタイミングです。たっぷり頑張ったのですから、贅沢な出会いをするしかくなります。いつ出会いたいという相手はいませんか。頑張ったのです、ストタイミングです。自分の魅力が高まっているので、素晴らしい出会いができるでしょう。人気アーティストのコンサートに行くのもよし。遠くから眺めるだけであっても、出会いの一つです。憧れの人からは野球にも生まれるでしょう。前から気になっていた人連絡を取ってみるのもよし。頑張った出会いは将来ではありません。ものや相手も素晴らしい出会いの一つとして考えてください。美術館に行くのもよし、素晴らしい絵画を堪能することも出会いの一つです。美しいものに触れることであなたの意識が高まり、ますます魅力的になっていくでしょう。ちょっと遠くに旅行してみるのもいいでしょう。旅行は素晴らしい出会いの連続です。旅行先はさまざまな出会いに恵まれ、一生の思い出になるでしょう。ワンランク上の出会いは頑張った自分のプレゼント。レベルが高すぎる出会いは優秀ですが、ワンランク上の出会いは上半身です。少しゼロが必要だからこそ、適度な緊張感が生まれます。きちんと頑張った後に求める出会いは真っ当です。神様もいいですよと心を許してくれるでしょう。ワンランク上の出会いをすると有意な時間を過ごせるでしょう。貴重な学びがあったり人間的な成長が得たりします。特別な時間を過ごせる気がありません。頑張った後、ますます自分が高まっていくのです。ワンランク上の出会いは頑張った自分のプレゼントなのです。頑張ったら自分のワンランク上の出会いをプレゼントする。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その16、出会ったことを後悔するな、出会ったことを喜べ、後悔しそうになる出会いがあります。相手にショックなことを言われて心が傷ついた、思っていた人と違っていて、社会風だった、ちょっとした風で相手に嫌われてしまった、そんな出会いがこんなことで出会わなければよかったと悔やみたくなるでしょう。心の中で後悔という文字が浮かんできます。いい結果で終わることがないような、欲も悪いも出会いです。しかし、どんな出会いも後悔しないことです。出会いを後悔すると相手を否定するだけでなく、自分の人生を否定することになります。どんな出会いも後悔でよかったと受け入れることです。嫌な相手ということが分かったのでも意味があります。二度と会わなくていいと分かったのですが、習慣があったと言います。相手に嫌われたならそれで良かったのです。相性の悪いものは仕方ありません。どうに嫌われるのが運命だったのでしょう。早めに結果が分かったのですが、それはそれで全身です。と、もとにも出会ってよかったと考えることです。もし出会っていなければ今でも出会いに行った方がいいかなと、よりよりやり続けていたでしょう。早めに結果が分かったおかげで、迷いを一掃することができました。出会いのチャンスはいつでもあるわけではありません。出会いの時に出会っておかないと、チャンスを失う可能性があります。深いだったり、期待風だったりしたかもしれませんが、それはそれでよかったと思ってください。出会ったことを喜ぼう。出会ったことを後悔しない側に心がけたいことがあります。出会ったことを喜んでください。とりあえず出会えてよかった。人生の話を前に進んだね。なんだかんだでいい出会いだったよね。自分は勇気を出してよかったね。前向きなことができたのだから、合格しよう。出会いに後悔するのではなく、出会ったことを喜びましょう。出会ったことを喜べば相手にも出会いも感謝できます。ネガティブな気持ちになって喜ぶことではない心境かもしれませんが、心の器を大きくしてください。大きく深呼吸をすれば気持ちが落ち着き、心に余裕が生まれます。考えも精神で出会いを全て受け入れましょう。きちんと勇気を出してアクションを起こしたのですから、素晴らしいことです。きちんと変化に飛び込んでいきました。必ず学べることがあり、成長できたことがあったはずです。そうすれば前に進むイメージだけが残り、出会いの後味が良くなります。心の整理について次の出会いに向かいやすくなるのです。どんな出会いも後悔しない。と、もとにも出会ったことを喜ぶ。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その17、最初を抱かない。人に差が人に現れる。出会ったものを全ての人と仲良くなることはありません。出会う人がいれば最初もいます。出会った人の中にはあなたが離れ去ろうとする人もいるでしょう。相性が合わなかったのかもしれません。嫌われてしまったのかもしれません。事情があってあなたと距離を置かなければいけなかったのかもしれません。離れなければいけないこともあるでしょう。自分は相手の方にあっても相手はあなたに書いたのを持っていることもあります。はっきりした意思をしなくても無論のままなさっていく人も少なくありません。表向きは運動していても心の中では嫌なっていたのかもしれません。最初ながら自分の性格のように感じてショックを受ける人もいるのではないでしょうか。残念ながらそういうことがあるのは現実です。去ろうとする人がいるときにしてはいけないことがあります。最初を置かないことです。最初を置かない。どうして去っていくの。どうしても繋がっていたい。何か誤解をしているよ。ずっと一緒にいたいよ。あなたも言うのでしょうが、ここは大切な瞬間です。最初を置かないことです。相手を自由にすることです。相手の意思を尊重することです。最初を置かれたところでいいことはありません。無理を置かれたり、引き止めたりずっとますます相手から嫌われます。トラブルに発展することも少なくありません。自己を置かれていると相談になってしまいます。出会いと別れを繰り返すような人生。ありのままの現実を受け入れましょう。仕方ないよね、こういうこともあるよね、と思うことです。相手を責めることも自分を責めることも必要はありません。最初は心の中でそのままにしてくれてありがとうと感謝するでしょう。重大な誤解があって、どうしても解きたいなら直接なって、最後のもいいですが、失速になってはいけません。誤解を解くなら一度だけ大丈夫です。失速を解くことをすると、やはり無理やり引き止めると同じことになります。出会いと別れを繰り返すような人生です。出会いがあれば別れもあるのが普通です。最初ないのは当然のことであり、別に悪いことではないのです。最初はそのままにしておくのが一番です。人に対して人に現れ。最初ないでも安心してください。最初を心よく見ればいいことがあります。しばらく孤独を感じるかもしれませんが、それも様々です。人に対して人に現れます。人に対して間もなくすれば新しい人が現れるでしょう。最初ないから次の出会いがあります。去っていく人ならくよくよするのではありません。もうすぐ新しい出会いがあるとワクワクしながら未来に期待しましょう。恐れることはありません。人生の法則が笑っていれば余計な不安に振り回されなくて済みます。これから僕に笑っていれば最初ないでも前向きな気持ちで現れます。最初を追いかけずそのままにしておく。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その18、ある一定調整の連絡が来たら1分1秒でも早く返信する。返信が早ければ早いほど熱意が伝わる。相手から会うための一定調整の連絡が来ました。ぜひお会いしましょう。今月は7日に開いています。ご都合はいかがでしょうか。相手から会うための一定調整の連絡が来たらどうしていますか。自分のスケジュールと幸せなら考えるでしょう。ゆっくり言葉を考えて返信しようとするでしょう。ご自宅じゃないように何度も見直しをするでしょう。そうした小さな努力を重ねる必要があるためでしょうか。忙しい時や疲れている時は返信は後回しにしないです。時間に余裕のあるタイミングであっても何となく気にせず後回しにすることがあるもの。確かに返信ができていれば問題ないように思いますが、ここが重要なポイントです。早く連絡しないと相手の予定が変わるかもしれません。相手の予定が変わることも考えられます。連絡をしたタイミングは大丈夫であっても、数時間後には状況が変わることがあります。急な仕事が舞い込んでくることもあるでしょう。急なトラブルが発生することもあるでしょう。そもそも後回しにしていると、うっかり返信を忘れてしまうことも少なくありません。人間ですから、不注意はつくものです。返信のスピードは別にと、ぜひです。返信の後回しはよくありません。相手から連絡があれば、1分1秒でも早く回答の返事をしましょう。なぜ1分1秒でも早く回答の返事をするのか。それは別にアピールになるからです。想像してみてください。あなたに一定調整の新レベルを送ったとしましょう。メールを送って3分で返信が返ってくると、もう返事が来た。と驚くのではないでしょうか。返信が早いと、スケジュール調整がしやすくなるではありません。ぜひ、お会いしたい。という熱い気持ちが伝わっています。本当に相手 ているのならとあるので嬉しくなるのです。あなたがそうであるように相手もそうです。返信が早ければ早いほど熱意が伝わります。返信のスピードは熱意と静止でするのです。少しでも早く相手の返事をすることで熱意が伝わる。後から返信しよう、時間ができたら返信しようと後回しにするのはよくありません。1分1秒でも早く返信しましょう。時間単位ではなく、普段に、要単位です。トイレに行きたくても、我慢できるなら相手の返事を優先です。2回テレになっても後回しにして返信を優先させるのが賢明です。スピードを意識することです。多少の時間になってもいいので、スピード重視です。素早く相手の返事をすることで、確実に相手のチャンスを抑えるので熱意も伝わります。相手が気持ちの相手に伝わるからこそ、素晴らしい出会いができるのです。ある日程調整の連絡が来たら、1分1秒でも早く返信して熱意を抑える。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その19、出会いで消耗する人もいる。出会いで元気になる人もいる。出会いで消耗する人もいます。出会いで消耗する人の特徴は、出会いの痛みや損得感情を持ち込んでいるという点です。出会いの痛みや損得感情を持ち込むとビジネスサイクルになります。硬くしなって、軽視になってしまいながら、後ろで言葉ができません。緊張も少しでも得があればやったと喜びますが、少しでも損があるとありないと腹を立てます。思うようにいかないことがあると、こんなはずではなかったと落ち込んだり悲しんだりします。ムッとしたり嫌がらせたりすることが増える。小さなことにストレスを感じやすくなって、なかなか気が済まりません。感情の起伏が激しいため、疲れやすくなります。これでは出会いで消耗するのも当然です。出会った後、手と手に疲れている。最終的にはこんなことが出会わなければよかったと後悔することになるのです。出会いで元気になる人。出会いで元気になる人もいます。出会いで元気になる人の特徴は、出会いを前向きに受け入れ、楽しもうとしているという点です。いい出会い、悪い出会いといった区別をしません。全ての出会いを増やすと考え、全ての出会いに感謝しています。目を開きなさせながら出会います。初めての人とは緊張が大胆になっています。新しい人と出会えることに喜びを感じています。相手の話を聞いては学ぶことを見せ、教養として吸収していきます。特に出会えることがなくてもいい時間を過ごせたと喜びます。人と出会ったらまず相手の長所を探します。長所が見つかれば素直に感動します。ここが優れているね。こういうところが素晴らしいね。参考にしよう。いいところはともしてどんどん吸収しようとします。出会いのありのままを受け止めると出会いの力は得るようになります。よし、また明日も頑張ろうと思い、めきめきやる気を出します。たとえ、社会人の出会いであっても落ち込みません。そういうこともあるよね。とさにこなし合わせます。こういう人は出会いの力は相手によって人と願わくは、出会いで消耗する人ではなく、元気になる人になりましょう。人と会った方は、運がどうなっているので、奇跡を呼ぶ人になります。出会いは、出会うことパワフルになり、人生の可能性を高めていくのです。出会いで消耗する人ではなく、元気になる人になる。新しい出会いを引き寄せる30の方法、その30、出会いの一歩前で諦めない。諦めそうになった出会いほど素晴らしい出会いになる。あなたは今ある人と出会おうとしています。出会うまであと少しという状態です。あと少し適当な出会いを実現できます。ところが、肝心のところで考えが生じ、一歩踏み出せないでいます。出会っても仕方ないかもしれない。時間の無駄ないかもしれない。出会ったところで一歩がない。ちょっと無理気がしないな。いまいち確信が持てない。あと少し今変わらず諦めかけています。本当に出会っているのは疑問に思うこともあるでしょう。しかし、ここが人生の分かれ道です。ギリギリのところで諦めるのはよくありません。もう少しで出会えるというのになぜ諦めるのでしょう。こういうこともったいないことはありません。神様が与えてくれたチャンスを捨ててしまうことになります。今、出会っておかないともう二度とチャンスがないかもしれません。この出会いを逃したら出会いがなくて、この出会いも実現できなくなるかもしれません。神様は待ちかけて覚悟しています。一歩踏み出し、出会いを受け入れよう。覚悟を決めて一歩踏み出しましょう。素直に出会いを受け入れましょう。メリットがないから出会わないという人もいますが、メリットがなくても出会っておきたい。最初からメリットを考えないことです。今はメリットがなくても出会って、知り合って、仲良くなると後からメリットが出てくることもあります。出会いかけているのは出会った方がいいということです。出会ってはいけないなら出会いかける状況にならないはずです。不安や恐怖を感じても出会いに価値があります。出会いは諦めないことです。諦めそうになった出会いほど素晴らしい出会いになります。神様はあなたの将来に期待しています。すべての出会いは未来を切り開く行為。出会いの先に新しい未来が待っているのです。出会いを一歩前で諦めない。新しい出会いを引き寄せる30の方法。まとめ。その1。出会いはまずものではなく次に行くものと考える。その2。知らない人も恥ずかしがらずに挨拶をする。声を出すのが恥ずかしいなら会社から始める。その3。いい出会いを引き寄せるために考えを変えてみる。その4。きちんと挨拶をする。その5。たどたどしなくてもいいよねと考えながら出会いに行く。その6。出会いに行くというのは山を登ることと同じと考えてモチベーションもある。その7。チャンスの運を言い訳にしない。その8。出会いの中その9、新しい出会いより楽しい出会いをする。その10、初対面でいきなり説教をしない。その11、価値観が違う人を歓迎して新しい価値観を学ばせていただく。その12、付き合いに行く感じだけで気づけない。その13、抵抗があればきちんと連絡先の交換は断る。断ることが相手を傷つけないような言い方を断る。その14、会える時間が短いことに感謝する。その15、会費を求められたら寝ることも文句を言うこともなく素直にさっとしちゃう。その16、遠い親戚に集まりで出会う。その17、キャンセルの連絡があってもブツブツ文句を言わず心よく受け入れる。その18、出会いとは希望と可能性に満ちた人と出会うことに気づき恐怖心を吹き飛ばす。その19、恋と出会いに行く人を我慢しない。その10、出会いを成功させるために行動力より想像力を重視する。その11、夢を叶えるならまず一人で始め、途中で仲間たちと出会っていく。その13、遠くの大谷内で近くにある出会いに気づく。半径 300m の出会いに気づく。その14、好きでもない人と結ばれるなら好きな人に変える。その15、頑張ったら自分にはなく上の出会いをプレゼントする。その16、どんな出会いも後悔しない。この中にも出会えたことを喜ぶ。その17、最初を追いかけずそのままにしておく。その18、ある日程調整の連絡が来たら1分1秒でも早く返信して熱意を抑える。その19、出会いで消耗する人ではなく元気になる人になる。その30、出会いに一歩手前で諦めない。